というところで防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分間、防災漬けになっていただきますが、今月も先月に引き続きまして想定される東海、東南海、南海の巨大地震を考えたいと思います、はい、その被害を知るためのいろいろな想定を今まで考えてまいりましたが、私たち市民が考えることを過去の災害を振り返りながら、まあ、それらの資料を確認して、あくまでも、まあ、我々素人の想定で申し訳ございませんが、想定と許される枠の中で検証したいとね、つく、
はい、
思いますよね。
はい、始まります。おシリーズ災害への想定。
お日本沈没みたいな、
はい、地震発生想定日時2012年12月13日お木曜日、午後1時、
うん、
ということで南海トラフでマグニチュード9の地震が発生。
お
で過去側では震度5強から6弱程度の揺れを感じました、
うん、
先月ですね、うん、地震発生後の情報収集ということで、
そうやね、
ラジオから流れる情報ということでしたが、うん、今回は私たちの生活に大きな支障をきたすであろうライフラインですね、
うんうん、
電気ガス水道、そして情報伝達網、あと交通について考えていきましょうか、
うんうん、
さてラジオからの情報に変化がありました。ガスや電気水道が停止している場合、しばらく自分たちだけで暮らしていくための準備をしてくださいという、ラジオからのアナウンスが流れてきました。
先月あれや、青山姉さんにずっと呼んでもったよな。
そうですね、
うん、でアナウンスしてもらったんですよ、
はい、
でその後続きとしてガスや電気が止まっていく場合という想定に今回は入っていくということやね。
はい、
まあ、大地震発生後はすぐにライフラインを確認はねしていかなあかんわね、
はい、
でライフラインの中でも電気やガスは火災の原因ともなりかねない、
うん、そうですね。
で電気はまあブレーカーを通す、
うん、
でガスは速やかに元栓を閉じるっていうことは大事になりますね、
うん、
でもまだまだ余震が続く中での確認やから気をつけて確認をしなければならない、
はい、
その中でもちょっと怖いガスについてまずは考えて行きたいと思いますが、うん、4年も続く防災ショットバー常連としてはガスで気をつけることって、さあ高子ちゃん、
はい、
知ってますか、
うん、地震の揺れを感じた時にガスコンロの近くにいて、もしも小さな揺れの時でなおかつ火を消せるような状態であれば消す、
うん、
または揺れが収まった後に消す、
うん、
もしガスコンロの火が燃え移っても慌てずに揺れが収まってから火を消して、うん、慌てて大やけどになっても大変ですから ね、地震の揺れが収まり次第ガス機器の火を消し元栓を止めたら、うん、ガスの匂いがしないかを確認することも大切です、うん、もしもガス臭い場合は窓や戸を大きく開けて換気をしなければならないと思います。
ただね、あのその時に、
うん、
換気扇はスイッチの火花が火災の原因になるんで、
うん、
使用してはいけないことを覚えておきましょう。
スイッチやっぱり火花飛ぶ、
電極がこうくっついたり離れたりするときは微妙につくから、
あ、
う
ん、なるほどね、
うんうん、それで引火するっていうのはあります。
はんはんはん、
それからもしガスの元栓を止めてもガス臭い場合、
うん、
ガスメーターのところにあるコックを閉栓して、
うん、
ガス会社にすぐ連絡するというのは重要ですね。
まあ、それからもう一つ覚えておいてほしいことは、震度5クラス以上の揺れが発生した場合は、まあ、現代社会の、まあ、ガスのマイコンメーターというものまでですね、
うんうん、
まあ、自動的にガスの供給を遮断するっていうことですね、部長。
ただし、あの注意点があるんだけど、
う
ん、地震の時のマイコンメーターの遮断機能っていうのは、うんうん、ガスが流れてると確認された時、
つこ取る時
要は、うんうん、あのメーター流量があるよっていうのはメーターが把握してる時、
うんうんうんうん、
そういう時に、
うん、
まあ、自動的に遮断される、
うん、
でガスが使われていない時っていうのは、うん、いくら大きな地震が起きても、うん、遮断されない自動では、う
ん
う
んうん、
それから、うん、あとはあの大量にガスが流れてる場合、
うん、
要は通常じゃない量のガスが流れてるっていうことはどっかでガス漏れしてるんちゃうかということで自動遮断っていうのが起こる、う
ん、やっぱあれ、うん、火つこてる時の量よりもやっぱり漏れたらその流量って違うんかな。
いや、まあそれはケースバイケースでしょうけど、
まあまあシューってちっちゃく漏れてる時と、
うんうん、
まあ、肌にいたらごっついもん ね、
そうね、
流れ方が多いということになるんかな、はい、 まあ、遮断されたガスの復旧作業っていうのはね、これも阪神淡路大震災の時にも思い出すけれども、うん、各家でもう一回復活せなあかんねんけど、はいはい、ただし復帰後3分待っても復帰せずに、うん、マイコンメーターの赤ランプがね点滅したままの場合はガスの元栓の閉め忘れとかガス機器の消し忘れとかガス漏れが考えられるということなので、その場合はガス会社へ連絡が必要につくなるやな、
まあ、
知ってる？
はい、分かってますけど、うん、でも電話がね通じにくくなってるんで、うん、まあ、こんな時は本当に緊急のガス漏れ通報以外の問い合わせはできるだけ控えることが大切かなと。
まあ、俺があのガス会社に連絡が必要になるって言っても、うん、そういう言い方をするということは誰にもの言ってないよ。
あれ、
いや俺は何も電話でするなんか言ってないもんな。
走っていけと。
あ、そうそう、走っていったらええんちゃうかと、うん、
え、
それを君はなんか電話をあたかも俺がするかのごとくにコメントしてるけれども。
してましたよ。
じゃあ次に水道、うん、ね、もう一個ライフラインの水道はすぐに遮断されることは少ないようですよ、今までの経験上ね、うん、教訓からも、うん、でも各家の水道水の供給方式っていうのはなんか供給方式っていうのはいろいろあるらしいね。
そうですね、水道といえば
つくんめっちゃよしてるらしいな。
水道といえば私つっく
ん、なんか最近めちゃめちゃ、
ね、話さなあかんのかな。
よしてるもんね。
あ、まあまあ給水方式ですね、うん、供給の方式としては、うん、増圧直結給水方式っていうのと、
うん、
直圧直結給水方式、うんうん、これは戸建てで多いんですけども、うん、あと、まあ、マンションなんか特に高知水槽方式っていう、あの対応が3分化されていると、
うん、
まあ、この方式の違いによって災害の対応はそれぞれ変わってきますんで、
うんうん、うん、対応変わるって戸建ての場合はどうなの？
まあ、戸建ての場合は直圧給水方式っていう場合になりますんで、うん、まあ、水道がね使えるうちは、生活に必要な水をやっぱり確保しておくっていうことが先決かなというところで、う
ん、じゃあ戸建ての場合は水道水が出るなら出ているうちにポリタンクやバケツ、あとお風呂なんかに溜めておくことが大事ということですよね。ほうほうほうほう。
でもね、うん、水道が出てたら、うん、慌てて水の確保をする人っておるんかいな。出てたら大体大丈夫ってなるか。
そうやな、出てたら大丈夫ってなる可能性高いよね。
そうですよね、うん、確かにその場合水わざわざ確保しないかもしれないです ね、
う
ん、
ということやね。
どう、
でも大きな地震で揺れた後の心得っていうことですよ。心得。水はやっぱりね、大事なもんやから出るうちにちゃんと確保してくださいよ。
まあまあそういうことが日頃からちょっと心得とけと。
そうです、
いうことですね。ちょっとした揺れでも確保と。
そうい
うこっちゃね、
はい、私なんかの心が優しいから自分ばっかり水を確保してしまうと他の人に回れへんのちゃうかと思ってね遠慮してしまうんですけど。
あ、それで遠慮して家からこう奥さんにこう押し出されていくわけね。
意味わからんな。
帰ってきてもドア開けてくれへんとか鍵開けてくれへん、まあ、そういうことか。